皆さんこんにちは。そしてハワイの皆さん、アローハ。5月最初のハワイで移住ライフ、ナビゲーターの藤木優子です。この番組はハワイ生活に必要な情報やハワイ暮らしを楽しむためのヒントを、ハワイのニュース、総領事館員の方の話、現地リポート、そしてハワイ在住者の方へのインタビューを通して各週でお送りする45分番組です。前半後半に分けてお届けします。さて5月になりましたね。ハワイの公立学校はもう今月下旬から夏休みに入るのではないでしょうか。お子さんのいらっしゃる家庭では夏休みの計画立てていらっしゃいますか。ハワイにお住まいの皆さんは夏休みどちらへ家族旅行されるんでしょうか。気になります。あなたからのお便り待ってます。では今日は早速番組メニューに移ります。番組前半一つ目はハワイ報知者提供ハワイ報知ニュース。本日は4月下旬の紙面より、新型コロナ陽性者数が急増、空港と機内のマスク不要などのニュースをお伝えします。コマーシャルを挟んで前半2つ目は、ハワイ生まれでボディーボードハワイチャンピオンのマーク・クリリーさんが送るマーク・ハワイ・ウェイブ・リポート。ハワイを訪れる皆さんに役立つ情報を英語でリポートします。今月はマックさんが新しく見つけたお気に入りの場所の話や、ボディーボード世界チャンピオンの鈴木彩香さんへのインタビューなどお送りします。後半はハワイ現地発行のロングステイ移住暮らしの情報マガジン、ハワイに住む提供による今月のアロハインタビューです。5月のゲストはスポナビハワイ ABs インク代表、阿部栄一さんです。2回に分けてお話をお届けします。1回目の今日はスポーツ専門の情報サイトスポナビハワイを立ち上げられた阿部さんの子供時代のお話から、ハワイ移住までのお話を中心にお伺いします。ではここからの45分間どうぞよろしくお付き合いください。ハワイで移住ライフ、前半一つ目はハワイ報知者提供ハワイ報知ニュース。本日は4月下旬の紙面より、新型コロナ陽性者数が急増、空港と機内のマスク不要などのニュースをお伝えします。まず最初はちょっと心配なニュースから。ハワイ州の新型コロナ陽性者数が急増しています。4月22日の紙面よりお伝えします。ハワイ州の新型コロナ陽性者の割合は先週から急増し、5週連続の上昇となりました。これはオミクロン株 BA2 の感染が続いたことが原因です。4月20日の DOH 州保健局の発表によりますと、州平均陽性率は前々週の 4.9%、 前週の 4.0% から今週は 7.1% に上昇しました。1ヶ月前は 2.9% でした。マノアにあるイーストウエストセンターの感染症学者ティム・ブラウン氏は、1日の検査件数が減少しているにもかかわらず陽性率が上昇していること、つまり地域全体の感染レベルが上昇していることを考えると、この数字は憂慮すべきものだと指摘しています。現在明らかにパンデミックの上昇期にある。20日の数字は私がずっと疑ってきたことを裏付けるものだ。感染者数はかなり少なくカウントされており、家庭用検査キットを使用する人が増えるにつれて信頼性が低下している。またその検査結果は DOH と共有されていないと同氏は述べました。ハワイではまだ排水検査のデータがないため、陽性率を現時点での最良の指標と考えているということです。ハワイ州の新型コロナ陽性者の急増、心配なところではありますが、このパンデミックの2年間でやってきた感染対策を各自で引き続き行って、自分の身と周囲の人を守っていきたいですね。そしてフロリダ州の判決を受け、ハワイの空港と多くの便、そしてホノルル市の公共交通機関でもマスクの着用が不要または任意になりました。4月20日の紙面よりお伝えします。州当局と大手航空会社は4月18日、 ハワイの空港と多くの便でマスク着用が不要になったと発表しました。またホノルル市のザ・バスとザ・ハンディ版でも4月19日からマスク着用が任意になりました。この新たな方針はフロリダ州で連邦判事が飛行機その他の公共交通機関の乗客に対するマスク着用義務付けを無効とする判決を下したことを受けたものです。フロリダ州中部地区連邦地方裁判所のキャスリン・キンボール・ミゼル判事は新型コロナのパンデミックにおいて CDC アメリカ疾病予防管理センターの委任がその権限を超えているとの判決を下しました。また CDC はその決定について十分な説明をしておらず適切な規則制定手続きに従わなかったともしています。この判決を受け DOT 州運輸局は4月18日午後ハワイの空港でのマスク着用は義務ではなくなったと発表しました。同局は連邦政府のマスク着用命令は有効ではないとの知らせを受けそれに従ったということです。DOT はニュースリリースで空港敷地内でのマスク着用は不要になったが現在連邦政府機関はこの判決を受け止め今後の方針を発表する予定だと述べました。続けて同じくマスク着用に関するニュースです。州内公立校では学期末まで屋内マスク着用が必要となりました。4月26日の紙面よりお伝えします。州内の公立校では学期末まで引き続き新型コロナ対策として屋内でのマスク着用が必要となります。 DOE 州教育局のキース林暫定局長もこれを認めています。林暫定局長は保護者宛ての書面の中で当局による学校施設内でのマスク着用には様々な見解があるとは理解しています。事態の収束を願いつつ2022年5月27日金曜日教員勤務最終日まで引き続き公立校では屋内でのマスク着用が義務付けられますと述べました。一方屋外でのマスク着用は公立全校257校で3月9日以降任意となっています。林暫定局長は学校でのパンデミック関連の対策は引き続き州保健局と緊密に協議しながら決めていくとし学校などの環境下で感染拡大の抑止にマスク着用が効果的であることは科学的な裏付けがあり州保健局は今もなお学校においては屋内での常時マスク着用を強く推奨しています。そして学校、生徒、教職員の安全確保のため段階的な規制緩和を重視していますと述べました。保健局のガイダンスに従い幼稚園から高校全般を対象に日常的に屋内でのマスク着用を継続することにより個人間の距離の確保校内での濃厚接触者の通知隔離の義務がなくなったと林暫定局長は言及しました。では最後にホテル業界の話題です。3月稼働率が力強く回復しました。4月27日の紙面よりお伝えします。3月のハワイのホテルの稼働率は2021年のパンデミックによる落ち込みから力強く回復し第一四半期の全米観光市場の中で5番目に高い数値となりました。好調な業績により第一四半期の平均客室料金及び主要な業績評価指標である利用可能客室数あたりの売上高が最高値となりました。まだ旅行検疫が行われていた3月のこの結果は海外旅行が盛んになりさらなる好調が予想される夏に向けて良い兆候と言えます。ハワイホテル同盟のジェリー・ギブソン代表はとても満足のいく素晴らしい数字だホテルの業績は順調に回復していると述べました。同市によりますとアメリカ本土の旅行者に人気のある隣島を除いては業界が望むよりも緩やかな回復の年明けとなりましたがそれでも3月は春休みがあり月の後半にはアメリカ本土を中心とした家族旅行が増え州全体の実績は大きく改善されたということです。また同市は春休みの好調が続いた4月はかなり良さそうだ オアフ島の業績も追いつきつつあり、6月から8月は日本からの旅行客が増えて、9月には元に戻るはずだと述べています。日本からの旅行客、今年の夏は期待できそうですね。ホテル業界の回復、嬉しいです。以上、本日は4月下旬の紙面より新型コロナ陽性者数が急増、空港と機内のマスク不要、州内公立校学期末まで屋内マスク着用、そしてホテル業界3月稼働率が力強く回復のニュースを藤木優子がお伝えしました。ハワイで移住ライフ。番組前半2つ目はハワイ生まれでボディーボードハワイチャンピオンのマーク・クリーリーさんが送るマークス・ハワイ・ウェイブ・リポート。今月はマックさんが新しく見つけたお気に入りの場所の話や、ボディーボード世界チャンピオンの鈴木彩香さんへのインタビューなどお送りします。ではマックさん、よろしくお願いします。
私は名前はメキです、よろしくお願いします。Aloha and welcome to the Max Hawaii Rave Report Radio Show. It is now May, so we are going to talk about the winter transitioning into summer here in Hawaii. Also, in today's Wave Report, we will talk about the mask mandate rule, along with a chance to talk with the world bodyboarding women's champion, Ayaka Suzuki Crilly. This is a pretty awesome opportunity, the fact that she is my wife, so I figured I could interview her. I'm pretty excited that she said yes.Of course, some of you guys are probably familiar with her, but we will talk with her later. But in the meantime, we're going to talk about the winter here transitioning into summer. So the waves lately have definitely slowed down a lot in Hawaii, especially because of that season changing. The waves are very consistent on the south shores of Hawaii, believe it or not, but they're very small. You know, they're actually a lot better for the longboard or stand-up paddleboarding. The thing that's very popular in Hawaii now is foiling.Foil, you guys, if you aren't familiar with foil, you can look it up, F-O-I-L. Not like the aluminum foil, but the foil that you use in the water, riding on a surfboard. And they're actually pretty popular with sailboats too. Sailboats have some very fast sailboats copy that same method using the hydrofoil. Yeah, that's right. It's actually a hydrofoil is the right term if you want to search it up. But that's very popular in the summertime here because the waves are so small.For most of the time until that winter season comes back. There are, on occasion though, high surf advisories and surf warnings that can come. There are southern storms that can come. And those waves can reach, you know, 20 to 25 feet, but it's usually once or twice a summer. Sometimes you don't even see a swell that big, you know, during the summertime. So definitely there's a slowdown in the surf. The North Shore is pretty much like a lake.Every day has been very small surf. People are snorkeling. They're starting to crowd up with tourists looking for shells just because now it's actually safe to walk on the shoreline. And the south shores are just getting more and more crowded with enthusiasts that are looking to catch any kind of waves because that's pretty much the only option that is left. But further into that, the days have definitely gotten noticeably hotter. It's been about like 80 degrees almost every day, more like in the upper 80s, closer to 90 degrees.We have had a couple of nice rainy days that have cooled us down, but even during the rainy, stormy period, it's still, you know, very hot outside. In the wintertime, it's normally in the lower 70s. Now we're going into the upper 80s, even lower 90s. And it's very humid, you know, so it's not as hot as like Las Vegas or these areas, Arizona, but it's a lot more humid, so it does feel like it's the same temperature. Another thing that we can talk about that's pretty cool,is they actually did stop the mask mandate in Hawaii. I believe it was March 26th or March 25th. One of those days, they actually stopped that mandate where you're no longer, you know, required to wear a mask in public areas. People will still wear them voluntarily, of course, and, you know, it's very good to keep your mouth from getting dry or catching dust and debris. And, of course, if someone's sick, you know, if you want to protect yourself in a room of a lot of people,You know, it's good, but I think we have very fresh air in Hawaii, and I'm pretty happy that we don't no longer are required to wear the mask because the air is so fresh and now we all can enjoy it. So yeah, so that's a pretty cool thing. I think that's a really awesome thing. One thing also too that I would love to talk to you guys about that we usually talk about every radio show in Hawaii is the food favorites, some local food favorites. My new favorite place to go to eat now is in Waikiki. It is the Paia Fish Market. It's actually a place that I've been going to since I was a kid. They had a fish market in Maui, in the actual town of Paia, and it's always had really good fish. Promoting you know, amazing plates: mahi mahi, ahi, snapper, opa, calamari, onion rings. It's just like the whole nine package. They even have seafood pastas and burgers, and they've expanded and they've opened up a couple of different restaurants throughout Maui. So there's still Paia Fish Market, but they're opened in Kihei and Lahaina, and they're also now open in Waikiki. So I think it's a really good place. You guys should check it out. The food is always a very large portion for a fair price. It's fresh catch fish, and the cooks there are amazing. You know, it's always guaranteed satisfied, cafe kind of style. So it moves really, really quick. But if you guys do go to the Waikiki place, I recommend to get there before 6 o'clock p.m. because then it is crazy busy. It takes maybe 30 to 45 minutes if you guys want to get your food, which is still fairly fast. But if you go anytime before 6 o'clock p.m., your food will probably get to you pretty quick. You know, you'll have like a nice fast experience. But after 6, man, that line is cranking. But it's all good because there is a bar. They have happy hour from 3 o'clock to 6. Drinks are on a discount and happy hour price. You guys can kind of go in and get your drink while you're waiting for your food. So yeah, go ahead, check that place out. That is my recommendation, my new favorite spot, Paia Fish Market. Another spot that I recommend you guys to check out that I have here on my list is L&L Barbecue Drive-In. I don't know what L&L stands for. I can't remember what it is, but L&L is really, really good. They might have them in the mainland. I'm not too familiar with it, but they have them all around the state here in Hawaii. And they have lau lau, which is like a Hawaiian style kind of traditional food, lomi salmon, kalua pork, and they also have teriyaki plates and katsu plates. It's a mixed plate local style. It's where most of the local people go to get their food. Again, has a very big portion for a cheap price. So yeah, that's my recommendation for food. And let's see if we can get Ayaka Suzuki, the Women's World Bodyboarding Champion, on the line here. I think she is the 2019 Women's World Bodyboarding Champion. Hello, Ayaka.
Hi, Mac.
Wow, so happy that we got you on the show. Have a couple of questions that I wanted to ask you. Is that okay?
Yes, of course. Thank you for inviting me today.
We are so happy to have you here on the Max Hawaii Wave Report. And first off, I just wanted to ask, I want to stand corrected. I did say 2019 Women's World Bodyboard Champion, but I do believe actually it was a 2018.
18, yes.
That's right. The time has gone by so fast with this COVID stuff, and it's just flying past me. So excuse me for that. I do apologize.
No problem.
But I do want to ask, so I do hear that you have a new bodyboard model coming out that has just been released.
Yes, correct. So I'm going to speak in Japanese. I believe all the listeners are Japanese. So, 今年の4月、そして5月に向けて私のシグネチャーボディーボードモデルがサイエンスボディーボードというブランドから発売されます。昨年発売されたモデルが第1弾だったんですけども、今年、今シーズンも新しく、私がデザインしたモデルが、春に発売になります。これは全国発売になっていて、アメリカ本土、ハワイはもちろん、日本、そしてヨーロッパにも発送されています。南米にも売られていると思います。名前はあやかモデルで、サイズはですね、4サイズくらいの展開になってます。そして今回は楽しいバッドテールというね、ちょっとボードの形が違う、モデルになっているので、ぜひ皆さん試してみてください。ボディーボードね、すごい楽しいので、初めの一本にすごくいいボードになっていると思います。よろしくお願いします。
Yeah, so I'm super excited. That's really cool that you're going to have your board being released. You're one of my favorite riders of all time. Amazing style, combos, versatility. Now you're doing drop knee as well and some stand-up bodyboard.
Yeah.
I do want to ask, are you going to be competing this year? And is there any way that maybe we could watch or see the videos from your competition?
Yeah, right. So, 今年はですね、今試合があるのって聞かれたんですけど、私は2018年に世界チャンピオン取ってから引退しましたが、今年ですね、マッキーが、ドロップニーという膝足し部門の世界チャンピオンになるために世界ツアーに出るので、私はそのサポートをしに、世界ツアーに行きたいと思ってます。最初の、試合がですね、5月にチリで行われます。なので、その試合に、マッキーは出場します。そしてですね、私も同世なので、そこにいるので、試合に出たいと思ってます。なので、チリの、 一戦イキケっていう場所で行われる一戦目と、二戦目アントファガスタで行われる二戦目に出場する予定です。今年の試合はそんな感じです。
Awesome! Yeah, that's right. Ayaka and I will be competing this year, and I will be competing for the Dropney World Championship. You can watch updates on our Instagram pages at Mac_Krilly and at Ayaka Suzuki with two I's. Thanks so much for tuning in. Today we will have our next show in July with the competition results. Mahalo nui loa!
Thank you so much. ありがとうございます。また次回お会いしましょう。Bye!